企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人。ご案内役の大村恵美です。そして ABEC 研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
今日はベンチャーキャピタル SIP 株式会社の代表取締役社長、また日本ベンチャーキャピタル協会の理事としても活躍されている斉藤茂樹さんをお迎えしています。それでは斉藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ベンチャーキャピタルってそもそもどういったことをなさってるんですか？
はい、ベンチャーって言葉はよく聞くと思うんですけど、
ベンチャー企業、
はい、ベンチャーキャピタルって意外となかなか普通の皆さんは馴染みのない言葉だと思うんですよね。で、ベンチャー企業って事業を続けていく上でどうしてもやっぱりお金が必要になるんですね。でそのお金を投資をする、投資家の一番キーになるその仕事がベンチャーキャピタルという仕事です。でこれはなかなかその会社さんがまだ赤字で、本当に伸びるかわからない、時にこの会社は伸びるかもしれないとかですね、この社長さんは将来スティーブ・ジョブズのようになるかもしれないって言って投資するんで、やっぱりベンチャーが分かってないとできない投資なんですね。でそういう投資をする仕事がベンチャーキャピタルという仕事です。
普通企業がお金が欲しくなったら、はい、売上を上げて、はい、利益を作っていくか、はい、先行投資等必要であったり、はい、売上がまだ足りてない頃っていうのは、うん、銀行からお借りして事業資金にするっていうことはよくありますよね、
うん、
でも銀行ではない形というかルートで、銀行ではないルートからお金をもらうということですよね、はい、
もらうんじゃないですよ、はい、投資するんですね。
あ、は
い、投資してもらう。
その違いからまず分からないと思うんですけど、はい、銀行はお金を貸しますよね、
はい、
で、利率を乗せたものを企業は返すことで、はい、まあ、銀行ビジネスが成り立つわけですよね、
はい、
ベンチャーキャピタルっていうのは貸すわけでもないわけですね、
はい、ベンチャーキャピタルはその会社の株を株に投資をするんですね、
うん、
でその株をその時にまだその会社の価値がすごく小さい時、例えば100万円の会社だとしますよね。でそうすると株券が例えば100株発行すると1万円なわけですよね、
うん、1株1万円で、はい、その企業の価値が100株あるから100万円だとですね、
はい、それがまだできたばかりのただの紙切れのアイデアの会社だとしますと、
うん、はい、
でそれから、まあ、事業を起こして営業で売り上げが上がってきて、でお客さんがたくさんついて、もう毎年1億とか2億の売り上げがつくようになると当然会社の価値は上がりますよね、
はい、
でそうすると100万円が例えば、1000万円だったと、
うん、
そうすると1株が1万円だったものは10万円になるわけですよね、
はい、
でベンチャーキャピタルはその1株1万円の時に投資をして、うん、決まった5年とか10年の期間でその株が10万円とか100万円になるのを、うん、その社長さんのビジョンをサポートして、
はい、
でそれで100万円1000万円にして、その期間が来るとその株を他の方に売却させていただいて、
うん、
でその、まあ、差額を、お金にするというビジネスです。
キャピタルゲインというやつですね。
そうです。
ということはただこうお金を、まあ、投資するわけではなくて、
はい、
一緒に成長していくっていうコンサルティング的な面も持ってらっしゃる。
そうですね、まあ、コンサル的にお役に立ってとにかく成功してもらうというのと、うん、一方でその私どもが投資をするお金はとにかく投資してお金を稼ぎたい投資家さんから預かってるんですね、私どもの場合半分実は日本の税金のお金預かってます、ですからそれを失敗したら本当に困るので、ちゃんとそのビジョンに向けてきちんとやってるかとか、どうやったらもっと成功してくれるかっていうのを一緒に考えて、で実際にちゃんとじゃあ5年間でこれだけ増えましたよとお返しして、あ、じゃあまた次もお投資させていただきますっていう風にしていかないとこの仕事からもうやめてくださいって言われちゃうので、それをずっと続けていかなきゃいけないと。
もう一度整理しますと、
はい、
銀行はお金を貸して、はい、利率を加えたものを返してもらうというビジネスですけど、はいはい、ベンチャーキャピタルというのは、はい、企業の株を買うわけですね、
はい、
しかもそれは企業価値が安い時に、
はい、
株を まあ、投資を入れて、その代わりに株券を手に入れる、
はい、
で会社の規模が大きくなって株価が上がると、
はい、
その高くなった株を売却して、
はい、
その差益がベンチャーキャピタルの、まあ、利益ということになるわけですね、
は
い、
そうです、
うんうん、
はい、
ということは一緒にこう常にお尻を叩きながら企業と、ね、一緒に成長していかなきゃいけないということになるので、その選び方っていうのも難しいですよね。企業どうやって、
はい、それはですね、まずその世の中のニーズでどういう分野が伸びていくのか、で私自身一番最初の NTT でデジタルの通信が始まるって言って NTT で働いてたんですけど、それで働いてるうちにインターネットを見てですね、インターネットは絶対世界中に広まると思って NTT 辞めちゃいまして、アメリカに行って、ビジネス勉強してシリコンバレーの会社で働いてというんでその世界入ってたんですけど、それもう20年ずっとインターネット見てると、本当にまだブラウザーというものとホームページができた時代から、今世界中で皆さんスマホ使ってますよね、それだけインターネットって分野がまあ大成長したわけなんですね。でその中にいろんな会社が起きてきて、武田さんの、会社のようにインターネットで、企業向けのマーケティングをやるような会社もあるし、スマホの会社もあるしみたいなところで、大成長してるわけです。でこういう分野がそもそもどの分野があるのか、次はメディカルで人間のその体とか健康がその技術がすごく伸びるんじゃないかとか、あるいは電力関係が自由化したらもっと伸びていろんなビジネスができるんじゃないかとか、そういうその新しい分野をどの分野が伸びるかっていうのを着目するのがまず第一だと思います。
今はどの分野に注目されてるんですか？
もうとにかくこの、まあ、10年20年って、一つはやっぱりインターネット革命で世界中の人がみんな情報を取ってこう賢くなっていったっていうことで、やっぱりインターネットっていうのはもうど真ん中にあるんですね。ただインターネットももうだんだんその今もののインターネットとかですね、 Google が自動的に運転手がいなくて運転する車を投資したり、それから DNA 解析の投資したりとか、分野がまたすごく広がってるんですよ。ですから単にインターネットっていうことを超えて、インターネット使うことはもう当たり前の中で、メディカル分野とか農業分野とか、あるいはその製造業とか、こういう分野に今変わっていくところを着目しながら見てます、
うん、もう一度ちょっと そもそもなんですけど、
はい、
銀行にとっては返してくれなくなっちゃうのが一番怖いので、
はい、
安定的な会社にお金を貸したがりますよね、
はい、
ところがベンチャーキャピタルの場合は、はい、株価の値上がり分が利益なので、安い株価で将来ものすごく大きくなるという会社が一番利益を生む、
はい、
まあ、案件ということになるわけですよね。
そうです。
そう
です。
そうするとまだ誰も気づいていない、うん、ないしはまだ生まれたばかりの業界や、
はい、
は当然株価は安いわけなので、
はい、
その安いうちに投資をして、
はい、
大きく育って、まあ、売却するというのが、まあ、一番良いストーリーということになるわけですね、
はいはい、そこはすごくいいポイントだと思うんですけど、まず銀行は返してもらわないと困るので、おっしゃるようにまず担保取りますよね、で担保なしではなかなか貸しませんし、作ったばっかりの売り上げのない会社にはおそらく日本だと創業支援のちょっとした融資っていうの以外貸してくれないんですよ、そもそも。
そうですね。
ですけどその会社作った人から見ると、今からプロダクト作りますよとかですね、そういう時一番お金必要で、
うん、
お金が回り始めると別にお金って借りる必要ないんですよね。
大人、会社が大人になると銀行は貸してくれるようになるんだけど、
はい、
大人になるまでは貸してくれないので、
はい、
資金がなくなっちゃうわけですよね、
はい、
で資金がないと大人になるための開発も営業活動もできなくなっちゃう、
はい、
でこのギャップというか、
はい、
会社は困ってしまいますから、
はい、
それをベンチャーキャピタルが、
はい、
まあ、救ってあげてるということですか。
はい、まあ、武田さん自身ご経験あると思うんですけど、言ってみると、まあ、ミルクみたいなもので、ミルクの お金を あげ続けてどんどん成長していってもらう、
うん、
で立派に成長すると立派になったっていうことで、その見る部分がプラスアルファがついて返ってくるって、そんな感じですかね。
でもね、会社って生存確率がそもそも低いじゃないですか、
は
い、
そうです。
あの、生まれた会社もどんどん解散や倒産やしてしまいますよね、はいはい、そうするとせっかく投資した会社が大人になるまでに亡くなっちゃうこともたくさんあるわけですよね、
はい、あのベンチャーキャピタルってそのファンドを投資家さんから預かって、で複数の会社を投資するんですね。一社だけで全部使っちゃって失敗したら、あの成功したらいいですけど、ダメだった場合もうゼロ円になっちゃって、あのやっぱり投資家の皆さんにご迷惑かけするので、やっぱり15とか20とかそういうある複数の会社に投資するんですよ。これポートフォリオって言うんですけど、でその中で例えば10社あったらやっぱり成功する会社 2,3 社出るんですけど、 2,3 社やっぱりいろんな事故とかあって潰れたりしますし、 3,4 社はまあ潰れないけど、もうとてもじゃないけどすごい成長にはならないなっていう
リビングデッドというですね、
はい、という状態になる会社も多いので、やっぱりその中からあのどんどん成功する会社を見つける確率高くしなければいけないんですけど、その会社を5倍にできるのか10倍にできるのか、あるいは20倍にできるのかで、ファンドとしての成績が決まっちゃうんですよね。
あ、だから銀行はものすごい高い打率で必ず返してもらう会社を探す必要があるけれど、
はい、
ベンチャーキャピタルは10なり20なりのポートフォリオの中で、
はい、
10% なり 20% なりが大化けしてくれたら、は
い、そうです
良いという、まあ、そういう、はい、
ロジックですね。
ロジックなんですね、
はい、そうですね。
かなりリスクが、ね、高いような感じもしますけれども ね、
はい、まあ、そこを見る目がやっぱりベンチャーキャピタルに与えられたその一番のポイントで、あの私昔シリコンバレーのベンチャーキャピタリストで有名な方に、うん、ベンチャーキャピタルになりたいんですけど、キャピタリストになりたいんですけど、どうしたらいいですかって言ったら、うん、ビジネススクール行ったぐらいで取れると思ったら大間違いだとまず最初に言われまして、やっぱり自分がベンチャーをやってその道を極めていくか、あるいはインベスティメントバンクであの PhD の科学の博士持ってる人がですね、ファイナンスと両方上がるみたいな、この2つの道しかないよと、まあ、言われまして、じゃあしょうがないからやっぱりベンチャーやって修行しようと、
実業で極めた上でキャピタリストになるか、
はいはい、
学問のところで極めてキャピタリストになるかの2つの登山口があるよと言われたわけですか、
はい
はい、ベンチャーをやってればその気持ちだとか、こういう時にこういうお金がいるっていうのが分かるからっていうことですよね、
はい、そうじゃないとあの細かいところが気になり始めちゃって、大事なところは任せて、落とし穴に落ちそうだったらそこの穴塞いで言ってあげるみたいな、なんかそういう役割ですよね。
本当手取り足取り、
そこまでいかないと思うんですよ。結局なんか最近思ってるんですけど、教育論と似てて、細かくお母さん明日の授業はどうなってんのみたいなのはあまり銀行っぽくてよくなくて、とにかくお前の好きなことってどう、得意なものは何なんだっていうのを、あの任せて応援して失敗そうになったらくじけんなっていうみたいな、そういう役割じゃないかなってちょっと最近思ってますけど、
まあ、株をね投資するということは要は株を買ってるわけですから、
はい、
もう買った時点で、
はい、
なんというか一蓮托生というか、
そうなんですよ、はい、
すごくリスクをテイク、リスクテイカーなわけですね、
はい、
ベンチャーキャピタリストという仕事自体が、
はい、
どういう目利きといいますか、
はい、
まあ、何を基準に会社というのを選ばれるんですか、
はい、ですね、やっぱり先ほどちょっと話したように、そのどの分野かっていうところ あのすごく伸びるんだけど、それが10年後に伸びるやつはダメなわけですよね、
うん、
だからそのファンドの期間に合わせてどれぐらいのスピード感で伸びる分野なのかっていうことが一つと、うん、その今度会社の、まあ、サービスとかプロダクト、そこがその中でどういうお客さんにどういう使われ方をしてお金に変えていくのかっていう、うん、まあ、いわゆるビジネスモデルって言われてるところ、うん、そこがあの非常に可能性が高いのかどうかっていうことと、それをどういうその販売チャンネル、うん、これはまあ大企業と提携して、その大企業さんがお客さんつないでくれるとかですね、
うん、
そういうそのチャネルの問題と、もう一つ最後にその社長さんがそれを本当に託することができる その能力とか、うん、それから信頼とかその行動力があるのか。僕はこの市場性と、うん、プロダクトビジネスモデルと、うん、それからそのチャンネルをどうやって広げていくかと4つ目経営者そのもの、うん、この4つだと思ってます、う
ん、ああ、なるほど、うん、まああのベンチャーキャピタルとい こう 業態というか、まあ、ベンチャーキャピタルというそのものを理解するのには、
はい、
いわゆる二重の投資構造があるというか。
ああ、いい点ですね。
ですね、
はい、
ベンチャーキャピタルがベンチャー企業に投資すると同時 に、
はい、
ベンチャーキャピタリストもファンドから、
はい、
投資を受けてるわけですよね。
機関投資家ですね。
あ、はい、正確には機関投資からファンドに向けて投資を受けてるわけですよね、
はいはい、
そうです
、はい、
で、はい、そのファンドの期間中、例えば10年であれば、はい、10年後に、まあ、何倍にして返しますという約束を、
はい、そうです、
いわゆる社会に対して約束をしてお金を集めて、
はいはい、
その集まったお金を、ポートフォリオである各ベンチャー企業に投資をすると、
はい、そうです。
うん、目利き機関としてのベンチャーキャピタル、
うん
うん、ファンドのお金を集めるというファンクションもあるわけですね、
はい、そのファンドのお金を集めるのもベンチャーキャピタルの場合はどういうビジネスモデルかっていうことはもうないわけですよね。ベンチャーキャピタルというビジネスモデルでしかないので、はい、そうすると、この人にお金預けるとそのベンチャー投資してお金を増やしてくれそうかどうかだけなんですよね。
機関投資家にとってはということ
ですね、はい、うん、
それは過去の実績とかなんですか、はい、
まあ、実績もあの10年前の実績とかになっちゃうんで、まあ、そのやってきたことのトラックでこれで大丈夫そうだっていうところにかけてもらうしかまあないわけですよね。でそのためのじゃあどういう分野にどういう戦略で投資するのかっていう戦略そのものを今度はその機関投資家の機関投資家のファンドマネージャーの方に理解していただくと。
うん、
これが僕らがお金集めれるかどうかっていうところの勝負です。
いや僕もねベンチャーキャピタルの方からね、投資をしていただくときに一生懸命説明をして、可能性も期待していただいても、やっぱりその最終的に投資するかどうかっていうのは皆さんすごいシビアなんですよね。
うん、
なんで投資をねしてくれないんだみたいな気持ちにもなるんだけど
、
でもベンチャーキャピタルもまた自分たちと同じように約束をしてお金を集めていて、そこに責任が生じてるんだってことを、まあ、知った時に、なんか随分ね変わってたような気がします。
ただね、何も見返りなくっていうわけにはいかないですからね。
まあ、
皆さんね、
お金がね、井戸からなんか湧いてきたお金をね、配るっていうわけではないので、
うん、
これじゃなんでそんなにリスクが高いのにそういう投資をするかっていうそもそも論の議論があると思うんですよ。うん、でそれはやっぱり経済が発展するために新しいビジネスが育っていくことが、まあ、人類にとって必要だっていうことは僕はあると思ってますね。ですからよくアベノミクスで金融政策が変わりましたとか、財政で随分大きなお金が起きますっていうことで、まあ実際にそれでお金流れ始めますけど、本当に伸びていくっていうと、そのやっぱりインターネットがこの20年いろんな形で世界中の人を豊かにしてくれたようなことが、その医学とかだったり、ロボットだったり、海洋関係だったりとか、いろんな分野でやることによって経済も成長するし、みんな豊かになるために絶対必要なもんだと、
新しい、経済がこう、過去成功したやり方や商品というのをもちろん大切にしていくわけなんですけど、一方で今までに全くなかったような新しいプロダクトだったり、
はい、
新しいビジネスモデルっていうのを経済そのものが求めてるということですね。
は
い、
そうですね。そもそも世の中に広まるってことは何か便利にならないと皆さん買いませんから、
はい、
便利になるものを新たに生み出して広がって成長する会社を作るっていうことなので、それはその消費者サイドから見ても便利になるし、今度その儲かって 税金払える会社でその会社と取引する会社がたくさんできると、うん、経済のインパクトすごくありますよね、もう Google なんか完全にそうなってるじゃないですか、でそういう会社が世界経済引っ張ったんですよね、
はい、
でそういうためにすっごいリスクあるけど、やっぱりその世界中の金融のほんの一部でもいいから投資すると、そこが大化けしていくっていうのはベンチャーキャピタルの投資なんですよ。
なんとなくこう日本人にはそのベンチャーキャピタルの感覚っていうのがまだ浸透してないかなっていう気はするんですけれども、
はい
そうです
ね、はい、
あんまりこう日本人ってリスクを取りたがらないようなイメージはありますけど、どうですか、
はい、今そうなっちゃってると思うんですけど、実は戦争が終わった後にトヨタとかソニーとかホンダが生まれた時って、その、まあ、それらの会社ってベンチャー企業だったんですよね、で日本の場合その時はベンチャーキャピタルの仕組みなかったんですけど、銀行がそのずっと高度成長していくっていう中で随分リスク取って融資してて、それでそういう会社が今できて大きい会社になったんですよ、だけど今そんな感じで投資してくれる銀行はありませんし、次のまあそういうトヨタにしてもそういう大きい会社は日本のインフラさせる大きい会社になっちゃってるんで、じゃあ簡単にじゃあ電気自動車どういうふうに舵を切るシフトをすればいいのとか、なかなか新しいものを作るのはその既存の会社だけが担うものじゃなくなっちゃってるわけなんですね。
イノベーションのジレンマというやつですか。
そういうことですね、だけどベンチャーキャピタルという仕組みが日本だとまだまだ弱いので、その分野で新しい会社がじゃあ第二のソニーホンダがボンボン出てるかちょっとなかなか出てない、だからそこを何とかしたいなと思ってこの仕事してるんですけど、
例えば銀行の ATM ってで手数料がかかるじゃない、それがこう大手の銀行各社はそれが巨大な売り上げになってるとすると、自分の銀行だけ ATM の手数料ゼロにするなんてやれないし、やったらまあ大打撃なんで、ATM の手数料ありきでサービスというのは組まれていくんですよね。なんだけど新進気鋭の新しい銀行が出てきた時に、そもそも ATM のシェアではもう圧倒的に負けてるわけで、何か新しいことをしないとその銀行としてのポジションも取れないっていう場合、その銀行はいきなり ATM の手数料ゼロにしますみたいな、銀行の業界にとってはイノベーティブなことができるわけなんですよ、それでも大手の銀行、つまり今時点の商社勝ってる人たちっていうのはなかなかそれができない、今すでにある資産なり売上というのやレギュレーション、その状況の、しがらみみたいなのも含めて、
守りに入ってるところもあるところですね。
むしろ守らなければいけない役割の方々は、守らねばならないんだけど、何も失うことが何もないような新進企業は、そういったこう革命革新的な サービスやプロダクトを出しやすいということです、
それは今のその例で言うと小さい会社だけの議論じゃなくて、大きい会社になってもベンチャーで居続けられる会社があれば ATM が無料のサービスはできるわけですよね、だから私もともと NTT にいて、その後にソフトバンクの孫さんが通信業界入ってきて、で最初に iPhone 売ったりっていうことでドコモ抜いちゃいましたよね、これってやっぱりその起業家精神のある孫さんが市場参入したから、その日本の通信業界ってこれだけ活性化できたっていうことがあるんじゃないかなって僕なんか思うんですが、
ベンチャーキャピタルという仕事はそういったイノベーションを支援する、仕事だというふうに整理できますかね。
そうですね、特に私たちがやっぱり投資するのはその大企業じゃないので、やっぱりまずそのビジネスの目のところを一つある程度の形にするまでもとにかくいろんな可能性当たってみてですね、それが将来のソニーや将来のグーグルになる会社を、生まれてからの小学校行くぐらいまでですかね、中学に行くぐらいまでかな、そこを応援するのが僕らの仕事で、今も武田さんと付き合いさせていただいて
早く成人しない
どの辺まで成長されて
どうなんだろうな例えばどんな経営者だと投資GOで、どんな経営者だとやめたいとかいいなって思うんですか、
もう自分の頭ではもうだいぶやってきたんで整理されてるんですけど、一つはやっぱりその 自分がやってきたそれが半導体だったりロボットやインターネットがどう変わっていってどういう市場とか世の中になるかっていう明確なビジョンとかをちゃんと持ってる人、これがもう大事です。で次はそのじゃあ会社を戦略決めて動き出した時に、うん、机の中で考えてるだけじゃなくてもうとにかく走り回って、うん、それに関係する人に会いに行って、うん、その提携とかですね、形を決めていくっていう行動力があるかどうか、これはアントレプリナーシップっていう言葉そのものだと僕は思ってるんですけど、そういう行動力があるかもう一つで、三つ目はやっぱりこの分野ってお金成功するとすごいお金儲かるんで、お金に綺麗か汚くあの綺麗じゃないかって結構重要だと思ってるんですよ。だからなんか結局お金稼ぎであの100万今億万長者に、今じゃ億万長者ちっちゃいかもしれないですけど、なりたいっていうんでやってんのかもうそんなこと関係なくて、とにかく自分がこういう世界観を作りたいんだっていうことでやってるかが結構一番重要で、この3つを僕は見てます。
そう、お金は成功の事業の成功の後からついてくるものだというスタンスなのか、
はい、
事業はお金を儲けるための手段だと捉えるかの違いということなんですかね。
お金をその事業そのものはやっぱりお金を儲ける仕組みがないと広まらないので、あのそれもすごく大事なんですけど、でもまあ今もあんまりいなくなったと思いますけど、あの人から預かったお金で勘違いして海外に出張と言いながら半分旅行になってるみたいな、昔だとなんかすごい車買っちゃってみたいな、あのそこまでもういないと思いますけど、やっぱり結果的にあのその辺がすごく自分の中で大きいゴールになっちゃってる人と、それは、まあ、人生だからそのちゃんと一生落ち着いてこの仕事できないが困るっていうことで、結果としてそういうのはあの関心持ってもらうことは別にいいんですけど、はい、やっぱり事業をちゃんと広めたいかどうかっていう腰が座ってるかどうかですよ。
きちんとした使命感だったり、はい、そういうものがポリシーがある方ということですよね。はいはい、
お金の稼ぎ方ということなのかな。
そうですね、はい、
アメリカのベンチャーキャピタルって今どういった状況なんですか。
はい、まあ、ベンチャーキャピタルといえば、まあ、アメリカっていうシリコンバレーって言われると、アメリカのベンチャーキャピタルっていうのはもう世界の中で圧倒的な存在感を示してるんですね、でこれはあのやっぱりアメリカが経済発展のために考え尽くして作ってリードしてきた仕組みなんですよ。皆さんドラッカーっていうね、
ピータードラッカー、
ピータードラッカー、はい、この人の名前は聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、イノベーションがとっても大事だっていうことを、まあ、いろんな本書いて説明した人なんですけど、ドラッカーがまだその存命中にですね、アメリカでそのアメリカの将来の成長のために、年金の基金、年金ってみんなが老後生きていくための運用資金の3% でいいから新しいビジネスに投資する仕組みを作ろうということが1970年代にアメリカは行われて法律ができてるんですよ。でそれが行われて法律が通って、で資金がいっぱいできてベンチャーキャピタルはそこからすごい大きな存在になったんですけど、じゃあどの産業に投資するのっていうことが議論されて、その時があのまあ、クリントン政権 で当時あの R ゴアの、情報ハイウェイ構想っていうのがあって、インターネットの世界が新しいその本当のそういう道路じゃなくてインターネットの道路が世界中アメリカ中に広がって新しいビジネスが広がっていくんだっていうビジョンを作ってですね、でそこにベンチャーキャピタルが今度はインターネット企業の次成長する会社を見つけて投資するというんで、僕が昔働いたネットスケープがブラウザーを作って史上最高の IPO をこうしたりですね、ヤフーが出てきたりアマゾンが出てきたりっていうのがボンボンボンボン始まって
華やかし
き、そうなんですよ、
もう本当に世界企業が次々と生まれていったんですね、
でそういうものの中からアップルとかグーグルが生まれて、今ではもう世界の超あのナンバーワン企業になってるというのがこのアメリカのもう20年とか30年なんですけど、そこを全部ドライブしていったのがベンチャーキャピタルなんですよね。
すごく大きな存在なんですね。支えてくれてたんですね。一方日本ではどうなんですか。
日本はあの、ま、 戦後そのソニーだ、ホンダっていう話は銀行がまあ育ててきたって話しましたけど、なかなかそのベンチャーキャピタルという仕組みそのものがなくてですね、銀行がずっとお金を貸すだけっていう時代がまあ続いてたんですけど、アメリカの仕組みをまあ日本に持ってこようということで、ジャフコという今日本で一番大きいベンチャーキャピタルが、日本で最初のベンチャーキャピタルファンドを1980年代に作って、でその中で、まあ、日本電産とかですね、まあ、あと消費者金融会社とかですね、いろんな会社が最初に出て第一次ベンチャーブームっていうのが作られていったということで、日本もあのベンチャーキャピタルという産業が生まれたというのが80年代からです。ただアメリカのように、年金の資金運用がベンチャーキャピタルに投資されるという流れにはなっていないので、ベンチャーキャピタルの投資額そのものがアメリカに比べるともう100分の1とか、もう全然大きさが違うんですよ。ですから日本からベンチャーキャピタルが投資して大成功してグーグルみたいになる会社ってのはまだ生まれてないですよね。
はい、斉藤さん、今後の展望ですとか夢というのは。
はい、もう結構ベンチャーキャピタル一筋で問題意識持ってきてるんで、まあ今まで話したようなことを自分の会社としてちゃんと実現させて、それを次の世代に渡していけるかということを、まあ、10年かけてやりたいなと思ってまして、でそういう意味では一つは日本のベンチャー企業で海外に羽ばたいていく会社をたくさんいくつかこう大ヒットするような会社を育てるというのがまあ一つと、はい、でそれをもって今度世界中の投資家からお金を運用を預かれるようになる。でこれをアメリカ、香港、ヨーロッパ、中東、こういったところから預かるっていうところを今一生懸命アプローチ始めてるんですけど、それを日本の会社で、まあ、アジアあるいはその海外に、大企業を育てていくベンチャーキャピタルが SIP という会社がありますとなって、それを次の世代のですね、まあ、今例えば30代とか若い世代に託していけたら、僕のやりたかったことは一応形になったかなと思えるんで、それが夢ですね。
今日はベンチャーキャピタル SIP 株式会社の代表取締役社長、また日本ベンチャーキャピタル協会の理事としても活躍されている斉藤茂樹さんにお話を伺いました。斉藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マーケの達人、ご案内役は大村恵美と
武田隆でした。